音楽も終わったところで、うん、島唄2002に続き、はい、グリーンシティ2008を行きたいと、
はい、
何を言うてるか分かりませんが
意味
分かりません、ごめんなさい。今日はずっと付き合っていただいて、近藤さんには、お昼からもうほぼ12時間
高速ですか、
穴子丼食ってから
そう言ったらあかんやん、穴子丼食ってへんねんからこいつらね
失礼いたしました。
いつの間に
美味しかったんで、それからずっとお付き合いいただいて、子供たちの、防災、学習にもお付き合いいただいて、という中で、資料が今近藤さん皆さんに見せていただいてますが、
先ほど の中学の
話ですね、はい、そうですね、大地震の
先立ての報告会に来られてない方のために、
ということで
ちょっと続きの話を
ちょっと先の続きを、はい、近藤さんすいません、話を残しおって申し訳なかったんですけど、
はい、そうですね、先ほどの続きになりますが、はい、まあ、例えばその被害が激しいところだけをまずピックアップして放送していたんじゃないかという部分は、
はいはい、
多分日本にいて放送を見ていてもそう感じたと思うんですけども、はい、これ多分世界中のメディアがまずそうしていたと思うんですね、
はい、
で、そのいいか悪いかありますが、例えば被害の状況をいち早く伝えると、例えば救援物資が早く届くとか、
はい、
支援の手が支援に行きましょうという声も上がるので、はい、でそこにすごくこうクローズアップするというのは一つは意義はあるんじゃないかなと思う部分もあるんです、はい、ただどんどんフェーズが変わっていくので、
うん、
時間が経ったらもっとこうバランスの良い放送とか、うん、先ほどお話が少し出ましたが、その壊れている建物はなぜ壊れ、壊れなかった建物はなぜ壊れなかったのかとかですね、うんうんうん、その両面を、うん、どんどんこう深く広く幅広くですね、放送するに変えていかないといけないと思うんです、ね、うん、多分そこが今皆さんご指摘になっていたその一番メディアが試されている部分 で、
うん、
でこれ時間が経つともっと試されていて、
うんうん、
今1ヶ月超えましたので、
うん、
放送しなくなっているメディアももうたくさん出てます。
そうですね、
はい、書かなくなっている新聞も出てます、はいはい、で関心が薄れているから書かない作らないというのもあるし、逆に書かない作らないから関心が薄れていく、これ両面あると思うんですけれども、うんうん、僕はメディアはもう少しこう頑張って継続性っていうところで競い合い勝負してもいいんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、
例えば中国、地震から3ヶ月後には夏にはオリンピックがあります、
うん、はい、
オリンピックの放送一色になることも多分たやすい、
うんうん、
でもそれに合わせて今復興がどこまで進んだのか、うん、復興の課題は何なのか、どんな手助けができるのかっていうのを、うん、ぜひ一緒にこう放送できれば伝わるんじゃないかなっていう、そこでことさらインパクトを求めなくても中国にみんなの目が向いている時にお伝えすることができるので、多分そこはすごくこう挑戦しないといけないというか、トライをしないといけないんじゃないかなと思うし、それが足りてないメディアには批判的な声をぜひ上げて、もっと叱咤激励していただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
例えば阪神の問題があって12、3年経ってるわけですよ、
はい、
でね、で今の話でその、まあ、もしかしてこんな意見があるんであれば言ってくださいとおっしゃってるけども、その十何年も経ってね、
うん、
まだそんなこと言ってるレベルなのって、この13年間な何しとってんってメディアは、うん、同じことを反復しとったんかい、で今回は内陸でしたと、状況違いますと、分かりますよ、うん、でそれはその発信する方の内容下でそれは新たにそのいろいろ考えなあかんし、
うん、
違うんでしょうけど、その例えば13年前も同じこと誰か言っとったわけよ、で13年経ってもその違う会社かも分からへんけど、メディアの中心的存在として同じようなことをもし言っとったとすれば、私たちは何をしとったのか、ということは思わないのかな。
そうですね、まあ、多分その認識の多分出発点がもうちょっと違うのかなと思うのは、
うん、
多分13年前にそういう発言はありえなかったと思うんですね。13年前には、予防報道っていうのはメディアが意識してやっていなかったので、うん、阪神大震災は不意打ちそのものだったんですよ、
う
だけどもそれ以降今メディアはその予防報道も含めて平常時で防災の放送しているので、うん、突発的に地震が起きたから慌てて取材するっていうことばかりではもうないんですね。
ない、
だから中国にもすぐ行って中国から教訓を得ようとしてるし、復興のフェーズも取材しているし、復興のフェーズで必要なものも先回りして報道できてるんですよ。例えばテントが必要だっていうのはメディアは先にもう放送していましたよね。何が足りないのかっていうのは現場で取材してるから放送されてるんですよ、
はいはい、
でそれが役に立って救援物資にテントが入って、うん、兵庫県愛知県からもテントが行きましたよね、うんうん、
行ってるらしいよね、
行ってますね。
だからそのメディアが力になるっていうのは当然意識して普段からも訓練もしてますしね、うん、どんな放送をしないといけないかってシミュレーションは相当やってるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
その訓練してるそのレベルっていうのが、まあ、知らない、
で多分知らない、
でそういうことが伝わってこない、伝わってこないと、でもその実際にはその対価なんですよね、お金っていうのはね、何かに対する対価が基本なんですよ。
あのそうですね、その対価の考え方はもちろん分かります、その商品に対して皆さんお金を払うという、うんうんうん、であのもちろんそういう考え方でそのメディアをもう育てる育てない決める手もあるし、うん、そのメディアも成長している産業なので、うん、投資をするっていう考え方もあると思うんですよ、うん、投資を続けることで成長している、はい、でこの13年間の総括が成長していないっておっしゃるんだったらもうそれはやむを得ないと思うんですけども、うん、はい、お兄さんに聞いていただければ分かると思うんですけど、あの防災の放送ね、視聴率は取れなくても例えばラジオでも僕ら毎週2回、うん、あ2週に1回やってるし、
うん、その例えばね、その僕らという発想がね、僕らなんですか、
会社として
ということなのか、会社としてという意見なのか、その単に個人としてと、
あ両方ですよ。その2週に1回の放送は自分が担当している枠なので、うん、自分で全部やってるんですよ、
ね、だから僕らとしてっていうのは、う
ん、で震災メッセージというのは僕が作ったコーナーなので、はい、それを兵庫県内で放送していて、はい、
それが聞かせてもらえればグッドですよ。
で毎年1月17日に1時間枠で特番組んでやってきたのもこの6年間ずっと僕が担当してたんですけれども、震災10年を超えてもやってるメディアって少ないと思うんですね、
うんうん、ないでしょう
っていうふうに、まあ、もしあの見ていただけるならありがたいし、そんなの見たことないよと知らないよと、13年間成長していないんじゃないかというふうにお感じならばもうそれはもうやむを得ない。だからその
でもそのやむを得ないと言ってしまうとね、てしまったらダメな、
それは難しい、ね、
うん
うん、
いや、
ただその木村さんそこで、うん、そのどういうのかな、それを意識しすぎると受ける放送をせんなら
やるんですよ。そういう意味ではない、だから発信する方が意図がちゃんとあって、うん、で結果的には発信してるんだから勝手に聞けよと、うん、じゃなくて言ってる意味がこうなんだよってどっかで言ってくれてればいいわ。
まあ僕らとしてはね、近藤さんが核になっていろんなことを今やろうとしている部分っていうのは、その評価するよりも僕らはありがたい部分やと思ってるんですよ。
そんな評価とか そんな大したこと僕は言ってないんですよ。
そんな大さんの言うのは見えてきてるわけ。
そう見えてるわけ、見えてるわけで、現実にその思いとかも伝わってくるし、で結局ね、木村さんの言われてることも多分近藤さんは心の中では通説に感じてるから今やり続けておられるんだろうと思うんですよ。でそこにね、やっぱり一つのだから、そこでやめないことっていうのは、僕は今一番しんどい時期に近藤さんはいると僕は思ってますよ、うん、でもそのしんどい時期に全く全然枠の違うチームが作られつつあるわけですよね。僕らが学習会参加させてもらってる会なんですけど、そこで一つのいろんな思いでバラバラの思いを持った人たちが参加して、そこで意見を出し合って、また新たな学習です、畑の違う連中が集まってという、でそういう場の提供なり何なりをしようと思っておられることっていうのは、評価という言い方は悪いのかもしれませんけど、いいんじゃないかと思ってます。ただ近藤さんを別にどうのこうのじゃないんですけど、ここ1、2年の近藤さんをこれからもね、見てみたいなっていうのが僕自身ですね。木村さんが思われてることっていうのは、多分この人はクリアしてくるやろうと思ってるし、
それは全然問題ないです、
うん、 多分木村さんもそう思ってるからこういうふうに言われてるんだろうと思うんですけど、クリアできひん人間には言わないですからね。だからその辺をこう一つの歯車としてじゃなくて、自分がモーターとなってね、動力源となってものを動かしていけるように、多分まあ今も多分そうされてると思いますけど、うん、なってますよね。はい、音楽が聞こえてきたところで最後の音楽何？福田さん。
なだ。そうそう。
ああ、はい、これは
これはね、
今日の僕の心かもしれん。
ラストにちょうどいいね。
ちょうどいいね。
でしょ？
でしょ？
いい選曲の順番を
選曲は近藤さんじゃないですか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いやそれを並び替えて流すのが私の役。
はい。
えそれだけ？みたいな。なんか一人で言うと。
では今日は長丁場お付き合いいただいて、最後にあの過酷な問いかけを。
ほんまや。
期待がすごいということ、
うん。
いやもうでもね、あの奉納ってやっぱりすごい人に与える力は大きいんで、
う
ん、
いやそうですよ。
本当にその方向は間違えないようにお願いしたいなとみんな思ってます。よろしくお願いします。
はい、はい、
ま
あ、頑張ります。
平林隆春君よりも間違わない。
怖いこと言わんと。生
き方は間違ってるから、ね、
あの今日は一日どうもお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
あのコリにコリズニー。
コリにコリズニ
ー。これにコリズニー。
最後噛んでます、
最後まで。
お前うるさいわ。最後どんな机をこうひっくり返したりして。
ちゃぶ台。は
い。いやもう本当ありがとうございました。長丁場お付き合いいただいてありがとうございました。
また遊びに来ます。
はい、お願いします。頭の中で二度と向かって戻りまして。
ありがとうございました。
ありがとうございました。